はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
クリスマスのお待ち望むアドベントの、後半に入りました。ルカの福音書1章の後半部分、クリスマスのキャラクターの外せない一人ですね、マリアとそれからもう一人エリザベスという、まあ、親類の女の人ですね、まあ、英語では一番女性の英語圏では使われている名前が、まあ、このここから取られた人ですね、エリザベス、イギリスの女王もそうでしたしね、それから、何ですか、あの女優エリザベス・テイラー、うん、知らないという人はいませんよね同じ時代を、ね、生きて、はい、吉永小百合さんとね並んで、はい、綺麗な 女優さんでした。ユダヤ人系だったそうですね、エリザベス・テイラーさん、まあ、それともかくエリザベスですね、ベティとかベスとかですね、いろんなふうに略称でも呼ばれてますけど、マリア、マリー、フォークソング、ピーター・ポール・エンド・マリーとかね、みんなこれ聖書のペテロとペア・パウロと、うん、マリアさん、はい、なんか昭和のそういう歌謡曲のネタがこの頃ね頭をよぎるんですけど、はい、ギャップはそこまでにしてですね、このクリスマスのオリジナルのストーリーに、入っていきましょう。さあこの、エリザベスはすでにですね、妊娠、胎の実が宿ってですね、そして、出産を待ち望むそういう時期に入っています。で、マリアが訪ねてきてですね、今日の話はその胎の実が踊ったってね、そういう表現で書いてますけど、まあ、これはあの詩の表現を、ね、非常にこのおしゃれな表現ですけど、子供が胎児が踊るはずはなくて、まあ、大体お腹の中で、キックするとかね、私経験ないんですけど一生経験することもないでエリザベスはだいぶ高齢になって、多分私と同じぐらいに近い年齢だったと思うんですけど、まあ、こればっかりはね、死ぬまでないと思うんですけれど、死んでもないと思うんですけれど、どうですかね、どういう時に皆さん、この胎児がこう、ね、動いた、キックしたってこのね、やっぱり嬉しい、そういうね、あ、命がしっかり子供が、ね、生きているという、ね、感覚と、その待ち望む喜びがね、あふれる時じゃないでしょうか。つわりとかいろんなね、やっぱり生活の中で不具合はね、あったかと思います。私も変われるものなら変わってあげてるとですね、変われないんですけど、それ知ってていいやね。ご飯を炊くぐらいしか、それがね、ダメなのよとかね、そういう、はい、いろいろ大変です。でもこのエリザベスさんはですね、祝福に満たされた、そういう体験をしたんですね。で今日はですね、あ、こちらですね、このエリザベスとマリアが出会って2人ともですね、祝福された人たちの、そういうカテゴリーって言いますかね、そういう人たちに、位置づけられています。これは幸いですね、私たちも祝福されてるってね、そのことを知るとき、またそういう言葉をかけられる自分もですね、その人を祝福することができる自分となるのも、これはね、ありがたいクリスチャン としてのね幸いだと思います。で今日はねこの出来事の中で、マリアとエリザベスの対話やり取りの中でですねキーワードが出てきます。繰り返し、今日のテーマはそこにありますね、42節そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。祝福された方、まあ、嬉しい感謝と喜びに満ちた、このエルサベツはですね訪ねてきた、まあ、親類のおそらくは、まあ、いとこであったかですね姪子であったか分かりません、このマリアをですね祝福された人です。私が祝福するしたっていうんじゃなくて、エリザベスがマリアを祝福したんではなくてもうすでに祝福されているっていうのがここでのポイントなんですね、でどういうことなんでしょうかね。それと同じ言葉がですね後半にも出てまいります。45節必ず実現すると信じた人は幸いです。48節の終わり、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。これあの2つの違う形容詞動詞が使われてますけど基本的にはルカにとっては同じ意味合いで使ってます。幸いも祝福も神様の目から見てそうなんですよということなんですね。エリザベスや他の人間が見て祝福したというのではなくてエリザベスは神様はあなたをそのようにご覧になっています。48節でもねこの癒しはしために目を留めてくださったからですってマリアはそこで落ち着くんですね。あ、神様が私をご覧になってそのこと自体がもう、幸いであり祝福聖書が言う神様の目からだから、これはやっぱり私たちにとってクリスチャンとしてもですね、外せないやっぱり神様との関係だと思います。で、今日のもうメッセージはですね、祝福されている人幸いな人というのはなぜマリアがですね祝福され幸いな人であるのかですね2つの点で、ポイントを絞ってですねメッセージとして返させていただきます。第一はですねエリザベスは41節にある通り聖霊に満たされたというその事実ですね。そういう状態にあったんですね、まあ、ここでねあの聖霊に満たされたという言葉がありますがパウロの書簡の中で出てくるクリスチャンが聖霊に満たされなさいというそういうね表現があるんですけどちょっと意味合いが違います。これはすでにですね満たされているということに気づいたんですね。エリザベスはで同時にですねマリアもそういう状態にあったということをエリザベスはですねここで、知った上でですね、このマリアと喜びを共有するんです。祝福されたで35節で、マリアはそのことをですねすでに、体験といいますかあの知ることになりますね。35節御使いは彼女マリアに答えた。で私新しい訳2017年訳で読んでますね、お聞きください。35節聖霊があなたの上に臨み意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。このマリアと、エリザベスに共通しているこの、聖霊に満たされるという状態、体験は、ね、どういうことですか？それはですね、特別なこの体験をしたとか、なんか聖霊の激しい、こうね、何ですか？ 衝動インパクトがあったとかそういうことではなくて、意図高き方の力があなたを覆います、いやもうすでに覆っていますですね。どの時点で？エリザベスと同じようにこの赤ちゃんが宿った時点で。なぜ、かというと、その赤ちゃん自体が聖霊によって覆われている、いわゆる神様の霊のがとどまっている、そういう赤子だったからですね。でマリアの場合はこれから生まれるあのエルサベツの後にですね、その子供をヨハネと名付けられるんですけど、そのヨハネの後に続いて生まれるキリスト、イエス様、その方がもうすでにね、特別に性別されている子供だからです。それが35節、それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖なるもの、だから特別に役目をミッションをですね、負わされて、そのために、取り分けられ性別されるという、そういう意味なんですね。そして、41節でもですね、エリサベツは自分の体内にいる子供が、胎児がですね、後のヨハネ、バプテスマのヨハネですね、洗礼者ヨハネが、体内で動いてキックしてですね、そしてそれがマリアがちょうど来た時であった、挨拶を聞いてですね、そしてこの体内の子供もまた聖霊によって覆われて、聖霊がとどまる子供だったんですね。神の御子ではなかったんですけれども、この神の御子のいわゆる先駆者、道を備え整える役目をする大切な役割、それもまたやっぱり性別、そのために取り分けられていったという意味では同じなんでしょうね。もちろんランクって言いますかね、カテゴリー、全くその人間と神の子ですから、そこには隔たりがありますけれど、聖なるもの、性別されて聖霊に満たされている、そういうものを宿していること自体が、あなたはもうすでに聖霊に満たされているんですよ。もう日本語ではこれ以上に表現のしようがなかったんですけど、聖霊があなたの上に望みという、そういう表現の方がしっくりでしょうね。まあ、体内にいるっていうんですから、内側にもう聖霊がもうとどまっていますよということですね。だから聖霊のこの満たしというのも、私はある意味ですね、何か特別な体験をして自分が別のなんかこのフィーリングとか感触を得た、まあ、そういうことも結果的にあるんでしょうけども、何か特別な快感や、このね衝動を体験するということよりも、すでにそのことに気がついて、でそのことにおいて、それによって自分が何て言いますか、落ち着きを取り戻したり確信を得たり平安に満たされるという結果が伴うんでしょうね。だってこれマリアがですね、人間的に見ればまた環境、社会的環境、この人の人生、このエリザベツもそうです、マリアにとってなんでこんな時に聖霊に満たされるわけ、どうして聖霊が伴うなんてね言えるわけ、だってこれ人間的に見たらもう不遇でしかないですよ。そうでしょ、マリアの場合は結婚生活まだ男性経験ないのに、お腹がねこれから大きくなって、これはね、この社会では、まあ、今のね、この日本の社会、西洋もそうですけれども、当たり前のようになっている、そういう目で私たちは考えたらね、何これぐらいってね、そうじゃないです。当時、ここではもう生きていけないですね。 ですからあのマタイの福音書ではね、晒し者に自分のね、これから婚約者、まあ、もう婚姻関係ね結んでるんですけど、その若いね自分のパートナー、大切なね女性を晒し者にしたくなかった、一生ね棒に振らせたくなかったって言います。そのまま離縁して晒せようって、逃がしてあげようってね、そういうことまでマタイは、あ、マタイじゃない、あのヨセフさんはですね考えてたんですけど、まあ見つかりが現れてですね、恐れる、神様が共にいるからっていうね、イザヤ書のあの7章のねメッセージで安心させる、そして前に向かって歩み出す、神様がね約束してくださったことを信じて一歩踏み出しなさい、そのメッセージがあって、でマリアもそうだったんですね。出かけて行きなさいというメッセージは直接はなかったんですけど、やっぱりこれ、そうでしたよ。直前のね、20、今日は読みませんでしたが、28節。御使いは入ってくるとマリアにおめでとう、恵まれた方。ここでも同じ言葉、恵まれた方。表現はね、ちょっと言語では違います。同じ意味合いです。主があなたと共におられます、あのマタイの一章の25節でね、ヨセフに天使が語ったことが、おそらく同じ天使だったと思いますね。あなたと共におられます、だから安心して。でもね、私の心の中何がね、おめでとうですか、どうしてくれるのよ私の人生ってね、何がおめでとうですか、全く逆ですよ。迷惑であり、生きるのには大変な、これはね、障害です。頭痛の種、村八分、結婚、せっかくの結婚がめちゃくちゃ、これね汚点です、人生もうね黒歴史、ずっと一生引きずっていかなきゃならない。しかしですね、マリアはこの聖霊に満たされた、その、聖霊が覆ってとどまっているその子供を宿したということをですね、受け止め、信仰によってですね一歩踏み出したんです。39節の今日のね始まりはこうでした。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。これね、私たち さらっと読んでますけど、立ってですよ。あのヨセフがね、思いとどまって一歩進んで、そしてね、ベツレヘムに向かっていったのと同じように、マリアは産地にあるユダの町に急いだ。これどこの町ってね明記されてませんけど、まあユダですから、一番北の地域でも、まあ、別れ、あのエルサレムからだいたい20キロぐらいでこのねサマリアとの区切りになるんです、あの県境って言いますかね、境になるんですけれど、そこまでだったとしても約80キロです。80キロってどれぐらい、鹿沼、宇都宮、うん、まあどうでもいい、うん、ね、GPS で計算すればすぐ出てきますけど、それ歩いて、まあ身重になっているっていう前提であれば、それからラクダかロバかでしょうね。それ一人で行ったんですよ。女の人がね、裏若き女の女子がね、一人旅、あの時代、しかも大変な道のりです。何が待ってるかわからない。そういう不安、ただでもね、これ大変だね、いろんなものを背負って、また傷心で不安の中で出てったと思いますね。でも彼女は立って、その3日から4日かかる道を進んでいったんですね。しかもこれ山地にあるってまでわざわざ書いてますから、上り坂だったということをね、イメージさせる、そういう、まあ、表現だと思います。確かに、エルサレムはですね、の 周りは高地になってますから、道もやっぱり大変だったという。だから地形だけの話ではなくて、彼女にとっては険しい道のりだったということなんでしょうね。でも内側にこう、ね、神様の保証、そして約束のある人っていうのは本当に強いというか強いものがあるんですね。もう普通だったら引きこもって、それで私の人生終わりでね、あるいはもう夜逃げしてね、それでも大変だと思いますけれど、そういう人生ではなく、一歩踏み出して、そしてこのお告げをいただいた、36節のね、あなたの親類のエリサベツも大丈夫ですよ、お仲間がいますよ、あなたの家族の中にいますよ、それはね本当に嬉しいことですね。だから聖霊に満たされる、聖霊がとどまっている人たちというのはやっぱり神様が引き合わせてくださるんでしょうね。マリアが、自分ではねそのことをやっぱ確信持てない、ぬか喜び、出産、そしてまたいろんなねそれに伴う不安があったと思うんですけれど、その逆境を知っていながら踏み出す、それがこの聖霊が伴う人、いわゆるクリスチャン、キリスト者の生き様と言いますかね、生き方じゃないでしょうか。すでにね信仰の歩みを始められた方々、それが日が浅くともこのマリアのようにね、まだいろんなことが分からなくて、先々ね洗礼受けた後大丈夫かしらとか、すみません、2人おられるんですけどね、皆さんもみんなそういう中で信仰の一歩をね、私もそうでした。大丈夫かなってね、もう受験、大学受験、通って京都の方に行く予定ですけど、そのままタコの糸が切れたようにねどっか行っちゃうんじゃない、私以上にね周りの人が心配しました。一番心配した人が洗礼授けた宣教師の先生、で十数年前シアトルにねおられて引退してるんですけど、訪ねていったら、神様本当に不思議なね奇跡をなさる、君が牧師になってると。でもね本当に涙流して喜んでねくださいました。ね、福音寿教会の宣教師ではなかったんですけれどね、みんなそうやって一歩を踏み進んでいく、まあね牧師にならない人たちの方が多いんですけれど、それでも大切な役目、エリサベツはバプテスマのヨハネを世に生み出す、マリアはそのお腹を神様にですねお貸しして用いられて、そして神の子を世に送り出す、それぞれ役割は違うんです。でもこの聖霊がとどまり覆われて満たされている人たちという意味では、私たちもまた同じですね。幸いな人、恵まれた方、祝福された人、私たちもねその一人に今日数えられていることを心より誇りに思い、また感謝にと喜びに満たされたいと思うのです。でもう一点ですね、この祝福された人、また幸いな人、どんな人でしょうか。それが45節に、ですね、取りますけれど、ここズバリこの表現です。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。古い訳2版3版は、ね、信じ切った人ってなってますからね、信じ切るってどういうことで、信じるとどこが違うんですか、同じことです、ちょっとね強め表現です。古い訳は信じ切った、新しい2017年訳は信じた人はってなっています、信頼した人なんでしょうね、 古い役の信じ切ったっていうのはなんかねちょっと頑張りって言いますか、あのよいしょっていうのを強めようとして、うん、だいぶこれマリアは逆境だったのでね、そういう信じるにはちょっと厳しい状況、周りの状況そうでしょ、こんな時にね、神様なんでこんなことしてくれたのよって悪態つきたいようなね、そういう逆境の中で反発心もあった中でですね、彼女は信じたんです。実現すると信じた人は幸いです。何が？主によって語られたことですね。すでに、マリアにはね、あなたのお腹からイスラエルの支配者になる方が現れるということを受け止めたのですね。それが今日は読みませんでしたけど、まあ、49節からずっと続くですね。イスラエルのダビデの子孫から生まれ出る王様、全世界を支配する力強い技を行うお方が生まれる、ありえない、どうしてこんなはしためからね、自分の生活も人生もままならない、大変なね、この疲労困憊してよれよれでこのところにやってきたマリアはですね、幸いですと、いいです、エリザベスにですね声をかけられました。信頼できるする人はですね幸いですというのです。さまざまな状況や目の前のこと、自分の心の内にあるモヤモヤとしたこと、思い煩い、心配や不安、それはですねクリスチャンになってからも、私たちがねイエス様と共に歩み出した後もですね尽きないものなんです。実際マリアはですねイエス様が成人してからも大変なね、やっぱり、苦悩の連続でした。高校息子だったんですけれどもね、最後の3年間は心配と、それから最後の1週間は本当にシメオンや女預言者がねルカの福音書の2章の最後に出てくる預言しているとおり、あなたの心をも、ね、槍が突き刺すほどの痛み、まあこれは詩の表現でね、実際にマリアがね突き刺されるわけじゃないんですよ。突き刺されたのは我が子イエスだったんですけれどもね、それはマリアにとっては自分の心が突き刺さ、心が槍でね刺されるような痛み苦しみを味わうということをね、そのイエス様がお宮参りに家族と訪れた時に母親たちに両親に告げられたんですね。マリア十字架のイエス様をですね、やがて目の前に直面する事態になるわけですね。本当に胸が裂かれるようなね。でもですね、主によって語られたことは実現すると信じた人は幸いです。さまざまな未来も将来もそれは尽きないのですけれども、でも信仰、信じるという人はそれでも幸いです。ある仲介者、解説者はですね、この45節の表現を持ってですね、このように言い換えました、説明していました。この45節の言葉はまさにキリスト教信者の信仰者の模範ですと、モデルですと。キリスト者とはこういう人のことです。幸いな人、祝福された人、されている人、 実現すると信じた人、そして今も信じている人で、この幸いという言葉もそうです、祝福されたということもそうですけど、これみんなあの受動態受け身形の現在形なんです。だからこれからあなたが祝福されますよ、こうしたらこうなりますよという意味ではなくて、もうあなたは何をするとかしないとかの以前に、もうあなたは祝福されています、今の状態であり関係なんです、ね、神様との関係、そしてそれはこれからもねずっと続くんですけど、今もうねあなたは幸いなんです。もうこのエリザベスのところに一歩踏み出して、そしてね、険しい道のりでしたけれども、喜びと期待とそれから不安が入り乱れた、そういう複雑な思いで一歩を踏み出したあなたは、もうすでに神様の祝福に入れられています。だからこれは私たちが後で気づくことだって言うんです。その時はね、無我夢中でしたね。教会に来てからも、信仰に入るときも、洗礼を受けるときも、何かどれだけ理解したとかね、後から考えたら本当のわずかなことだったんですけれど、でもそのわずかなことは自分にとっては本当に変え難い、私たちの運命を分かつものだったんですね。主によって語られたことを信じる人、マリアとマルタ、このエリサベツはまだイエス様の十字架と復活のことには考えも及びませんでした。でも私たちはね、この人たちよりもはるかに多くのことを明らかにされています。だから私たちの方が部外、まあ部外って比べるテニスで言えばアドバンテージね、新約聖書のクリスチャンです。イエス様が来られてから私たちは全て全容を語られたことの全部を実現したことを全て私たちはいただいているものなんですね。ですので私たちはその意味で、さらに幸いなものとしてね、感謝すべきではないでしょうか。実現すると信じた人は何を根拠にね、それを私たちは幸いと言うんでしょう。その裏返しは48節、この癒しを発すためにあなたは目を留めてくださったからですと。あ、信仰者、祝福されている人っていうのは、私がどう感じるかとか、どう思うか、そして自分が何を成したか、どういうことができるか知ってるかということではなくて、ここですね、信仰の根本的なこの、ね、根拠は目を留めてくださっている方がいて、その方によって目をずっと留められている。今までもそうだったし、それに気づくだけでもね、ほっと安心し、そしてその確信をもとに、根拠にこれから起こること、あ、神様が全てのことをに目を留めていてくださり、その中で何よりも私に目を注いでいてくださる、まあ、肉眼の目というより私の心にですね、目に見えない精霊はそのことをいつも意識させる。ですからヨハネの福音書で14章のところでね、聖霊はどういう役割をしますか、イエス様の代わりにね、イエス様は弟子たちに言いました、私もうすぐいなくなります、で私に代わってね、私 の, 今まで行った働きを継続する方がいます、どういう役割、どういう仕事、その聖霊はあなた方に思い起こさせるって、私が語ったこと。だから私たちはね、この聖霊様によって とどまってそして満たされて生きる人というのは何が幸いかというとイエス様に目が留められていてそしてその聖霊の働きによっていつもそのことをですね、リマインドさせられるということです。聖霊はそういう意味ではリマインダーという働きをなさるんですね。私忘れっぽいのでいつも彼のリスンです。ゴミ出して今日はね、ダンボールだからねとかね生ゴミとかね、プラスチックとかね、本当に、ぼーっとしてるんですからね、教会でもね時々修法でね、先生字が間違ってますよとかこれ抜けてますよとかね普通ですとね向きになっていや牧師の決めた通りにやれって、ね、言う先生もいるらしいんですけどこれ明らかにね間違ってたらアホやなってね忘れてたリマインド。それありがたいことです。私たちはね、まあ修法も大切ですけど仕事のね間違いも仲間がいてくれてリマインドしてくれて家族がいてですねなんとかなっているものですけどこれはね絶対忘れてはならないことだ。私があなたと共にいてそしてあなたのためにこれまでこのようなことこれほどのことを成したのです。イエス・キリスト様が命をかけてあなたのために救いを成してくださった。そしてこれからこのマリアと、エルサベスの場合はこれから起こることだったんですね。それを信じた人たち、私たちは全て起こってから信じる人たちなんですね。そして今も目を留めておられ私たちを聖霊はいつも呼び覚まし思い起こさせて神様から離れないようにそしていつもあなたを捉えています。私たちの道をですねこれからも開いてですねそして進むことができるように、マリアがこの後エリザベスと別れて自分のね現実にまた戻っていきます。私たちもね、教会、そして交わりクリスチャン、ねとして集められたところから、現実に戻っていくのです。でもそれでもですね聖霊によって集められた人たちその絆はですね、私たちに大きな力とまた励ましを与えてくださるんです。まあある意味これはルカのバージョンではこれは最初の教会の交わりです。マリアとエリサベス。マタイの福音書では最初の教会はどこですか。弟子たちなんですよ。ルカはねこの貧しい者たち最もこの世の中ではこれからただでもね大変な身分の女性たちです。当時しかもこれだけハンデを負ってマイナスからのスタートですよ。その人たちは最も恵まれた人たち。この絆聖霊様がね引き合わせてくださった人たちは何よりも強い家族として血縁だけでない神様のですね、ご自身が結び合わせてください。そして私たちを今ここにですね生かしてください。何よりもそんな私たちに限りなく目を留めてこれからもですねその絆を強く熱くしてくださることを期待しながら主の高校端を待ち望みましょう。お祈りします。天の神様マリアは赤子のイエス様を受胎しました。そのことに大きな戸惑いと不安やストレスを抱えながらそれでも聖霊が内側に留まっていました。語られたことにただ信頼して一歩を踏み出しました。その意味で私たちの模範となってくださり感謝します。 そして今私たちはそれ以上にあなたがすでにお生まれになり、そして大いなる方、49節で力ある方が私に大きなことをしてくださったからですと。まだ見ていないあのマリア、そしてエリザベツも共に告白したでありましょう。この出来事、すでにイエス様がなしてくださり、十字架の上で私の罪のために許すために命を犠牲にして、そして神様の御業、ご計画を完成してくださったことを感謝します。私たちはすでにそのことを御言葉を通して知っており、そして信じております。そしてそれゆえにあなたが私たちの今までもそうであったように、これからも目を留めてくださると約束を与えてくださり感謝します。祝福された方、幸いなものと、私たちがいつもその限りにおいてあなたとの関係において、誇ることができ、また貧しいものであることをさらに喜びを覚えることができますよ。あなたが満たして豊かなものと変えてくださる希望を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。